かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
スタジオにはこんなにたくさんメッセージが届いております。
分厚い、
もう何十枚届いているか
分からない。すごいですね、数が。
これまでですね、私たちが喋りすぎたのかどうか、はい、皆様のメッセージをあんまり紹介できないまま来てしまいましたので、この何回かですね、
はい、
今日は皆様のメッセージを中心に、
はい、
なるべく頑張っていきたいと思います、
うん、頑張っていきたいと思います。
なるべくでございますけど、
来週も続くかもしれませんね、
はい、その可能性はちょっぴりこう感じつつですね、
ええ、
はい、では林田アナウンサー、
はい、
あのお言葉をお願いしますよ。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
お送りします。
ヒカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない。
聞かないでって言ってるのに。
今日のテーマは大雑談大会。皆様からのメッセージなどをご紹介。
ラジオネーム佐賀の梅さんからファックスが届きました。
こんにちは。
こんにちは。残念なお話があります。
残念。
いきなり残念なお話からです。
ドキドキするね、
はい、それは、毎年4月と10月、日本全国のラジオの番組表を紹介している雑誌ラジオ番組表、
うんうん、
この中で読者からの投票で決まる人気 DJ ランキングのコーナーがあるのですが、
はいはい、
前回初登場11位に聞かせられないラジオの DJ 林田さん、村山さんがランクイン。次回はベスト10以内のランクインも夢じゃないと思っていたら、
はい、
最新号の今回のランキングの結果発表を見たら、
ええ、
村山さんたちは去年11位だったのに、うん、今年は、うん、37位。
落ちましたね。
大幅にランクダウン。
26ランクダウン。
もうこれは県外と言って差し支えないでしょう。
華厳の滝ではありませんね。
華厳の滝ではありません。もうすぐベスト10でも紹介されないぐらいの順位でございます。
ね、そうですね。
かつてのザ・ベスト10ではね。キカラジは NBC をキーステーションに5局にネットしている番組だから、キカラジメイトやキカラジエリートたちに呼びかけ、大量の投票をしてもらい、ベスト10以内ばかりでなく、
ええ、
ベスト1位を狙いたいものですよね。
あ、なるほど。
気を落とさずに番組頑張ってください。あ、
組織票をね、投票の時期にね、仕掛けんばやったかもしれんね。
来年4月発売号に向けてちょっと動かなければいけないかもしれない。4
月もやるんだ。サンサイブックスさんから出ている本でしたよね、確かね。
そうですね、これははい、もちろん私たち業界人も非常に注目している。
ラジオ局にも置いてありますよ。
この、ね、置いてございますよ、
ええ、
まあ、来春以降もこの番組が続いていればですね、これはぜひ。
そうだね、ドキッとするけどね。それは大事な前提条件だよ。
ラジオネーム本名希望の西直哉さん、
はい、いつもありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
先日ポッドキャストにて、
うん、
ここ1ヶ月の放送を拝聴いたしました。
はいはい、超ですか。
はい、超です。その中で、
はい、
気になったのが、うん、短編特集で紹介された中国嫁日記です。
ははは。
私がよく人に語っている理想は、俺は40代になったら20代の女性と結婚する、うん、なんですけれども、
うん、
作者の井上純一さんは私の理想を体現されています。
はいはいはい、
羨ましい、不 普通に羨ましい、俺も中国に行くと思っていたら、村山さんの言葉、オタクだけど幸せになれる。でも忘れちゃいけないのは、井上純一さんはこれまで一生懸命頑張ってきた、だから素敵な女性と釣り合うことができたのではないかという言葉が、冷水のように浴びせられてしまいました。
その場合冷水って呼んだ方がいいかもしれませんね。
そうね、
そうね。
今まで何の努力もしてこなかった自分を反省し、努力をすれば夢は叶うと信じ、取り急ぎ中国嫁日記を購入しようと思います。ご紹介いただきありがとうございます。
まあ、でもある意味40代に夢を与える作品なわけですよ。そういう意味ではね、
もうね、あんなに羨ましい、なんていうの、シチュエーションっていうのはないですよね。
最近でもね、ふと思うんですよ。
何ですか？
20代の時に20代の女性とどう接するか、その、まあ、自分の懐の大きさも含めてですよ、あの当時はあの女の子に苦労したなという思いがあったとして、今40代になったでしょ、その懐は随分と大きくなってますよ。
はあ、
お分かりですか？同じ20代の女性でも、あの20代の時は相手できないかもしれないけど、40代になるとその懐の大きさから、財力も含めてですけれども、なんとなくこう結婚も意外とできたり、スムースにいったりする部分で出てくるような気がしますけどね。
人は苦しみ多いほど、人には優しくできるんだから。
どこで聞いたセリフですね、それね。
僕は死にません
ね。成長して
る、まあ、違うドラマですけど
曲も違いますけどね、
まあ、その通りでございます ね。もう私たちに誇れるものはもう経験しかないわけ
です。そうですよ、
40過ぎるとですね。
そうそう、我慢強くなりましたからね。
あ、我慢が耐えられるよ。
そう、
ラジオネームが寂しくなってきた。ラジオネームソーミンさん、
はい、
毎週楽しくポッドキャストで拝聴しています。
拝聴ですか？
拝聴です。まあ、この番組もですね、もう始まって今日が第135回ですけれども、現在では長崎、佐賀、山梨、宮崎、岩手、熊本、そしてポッドキャスト、ユーストリーム、いろんな形で聞いていただいている、
はい、見ていただいております。合わせてね、
こんなに嬉しいことはない。
ないですね。
アムロも言ってました。
言ってましたね。
ミナエも
言ってました。こんなに嬉しいことはないって言ってましたよ。確かに。
そこは例でしょって突っ込んで。難しいね。
難しいね。
ごめんなさい、難しかった。
すんなりは受け入れてしまいましたね。
それはさておき、ラジオネームソーミーさんのメッセージの続きです。まだ1行しか読んでなかった、ね、毎週楽しくポッドキャストで拝聴しています。
拝聴ですか？
拝聴です。が、先週の放送は史上初の一時停止中です。ほうほう。どういうこと？
途中で再生するのをやめたってことじゃないですか？
自分がやめたということですかね、村山さんの熱のこもった紹介をお聞きするうち、町奉行日記を読んでみたくなる一方、
ほうほう、
私です物語の紹介がどんどん進んでいってひょっとしてストーリー全部喋っちゃうんじゃないのという危惧を抱いてしまったと。山本先生の名文を堪能した後、放送の続きを拝聴することにいたします。
いいんじゃないですか？拝聴ですか？
拝聴です、はい、ということなんですが、ご安心ください、この番組何よりもネタバレを恐れている番組です。
そうですね、あの肝心なところはちゃんと喋っておりませんから大丈夫ですよ、
はい、そのようになるべく気をつけております、
はい、
ラジオネーム、ところで、私です物語は本当に、買いましたよという声が
多かったですね。
多くて嬉しいですね。
やっぱ村山さんの紹介が上手かったってやろうね。
いや、とんでもないです。やっぱり山本周五郎先生の時代を超えた筆力、
偉大さ
素晴らしいです。もうやっぱりね、古くない、1952年に書かれた作品なのに全然古くないですもん ね。
その時も言いましたけど、タイトル自体が本当に現代的だもんね。
ひらがなで私です、物語が漢字、今全然古くないですよね、でやっぱり人間って変わってないんだなと思いますよ ね。あれを読んでいると、ラジオネーム佐世保のスイマーさん、
はい、
2週間前の放送で正月に親父と一緒にプラモを作ろうっていうメッセージを書きましたが、11月5日その機会ができたので報告します。
お、
11月5日佐賀バルーンフェスタを見に行こうとしていたら、あいにくの雨で中止になったので、親父に 久しぶりにプラモ作らんと聞いてみたら、うん、いいねと言うではありませんか。お、早速プラモを買いに走りました。メガサイズを進めましたが飾る場所ができないということで却下になり、本人が作りたいものを作ってもらうことにしました、うん、本人が選んだのは
何？
100分の1ガンダムアストレイゴールドフレーム。
ガンプラですか？
ガンプラですよ。
ほ
ー、しかも時田浩一先生の漫画に出てくる、千葉先生原作、時田先生作画の漫画に出てくるモビルスーツでございます。
お選びになったと。お父さんが、
お父さんが、
うん、
家に帰り早速組み立てにかかりました、はい、久しぶりで四苦八苦していましたが実に楽しそうに組み立てていました。感想を聞いてみると、やはり組み立てることに喜びを感じていたみたいです、うん、接着剤を使わないところがいいねと言っていました。
最初そこ驚くもんね。
そしてしまいにはプラモを飾る棚を作ろうかなという始末。今度実家に帰った時に家の中がどうなっているか楽しみです。あ、普段は一緒に
お住まいじゃないんでしょうね。
お住まいじゃないんですね。
はあ、これいいことをしましたね。親孝行しましたね、ある意味ね。
よかったですね。キカラジはなんていうんですか、この親子の隙間も埋めるラジオ番組に今なっています。
まあ、キカラジが埋めたというよりもガンプラが埋めた感じですけどね、今回の話はね。
身も蓋もありませんね。そう言われてみるとそうだね、はい。ラジオネーム曖昧にゆうイワヌーさんです、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
投稿は半年以上ぶりになってしまいました、うん、先週放送のガンダムエイジ特集楽しく拝聴させていただきました。
拝聴ですか？
拝聴です。うちには中1の息子がいるんですが、父親とは違い大の食わず嫌い。私が何度勧めてもワンピースすら未だに読もうとしません、はあ、
息子さんが。逆はよくありがちですけどね。
ワンピース読んだ？
読んでない。
そんな恐る恐る言わないでください。
ここ新しいのが出てすごいまた売れてるんでしょ。
新刊400万部でしたっけ、
ね、130何巻だったかな。
ごめんなさい、ちょっと正確に覚えてませんが、400万部でしたよね、確か初版が ね。で、これはすごい事態なんです。というのは、
はい、
400万部っていうことは、
うん、
週刊少年ジャンプの、
うん、
発行部数を超えてるわけですよ。
なるほど、コミックスの方が。
そうだから週刊少年ジャンプの読者よりもワンピースの読者の方が最新刊を待ってる人が多いってことですよ。で、実際初版だけじゃなくて2刷り3刷りと重なっていくでしょうから、もっと多くの読者がいるわけでしょ、
うん、
だ逆転現象が起こってるんですよね。
これ発売日は本屋さん大変なことになったらしいですね。もうこのワンピースをお買い求めになるお客さんたくさんいらっしゃったって聞きましたよ。
はあ、そこがですね、あのほら長崎って、
はい、
首都圏より2日ぐらい遅れるじゃないですか、
ええ、
そういう時にねちょっとあの逆にアドバンテージがあるなと思ったりもするんですよね。
というと
首都圏で売り切れているっていう話を聞くと早めに買いに行くことができたりするでしょ。
あー、なるほど、その評判が聞こえてくるからね。
だから私読みたい本とか、
うん、
あの漫画も小説もそれから雑誌も買い逃したことがないんですよ、長崎に住んでいて。これはね、ちょっとだけ、
うん、
遅れてはいるんだけれども実は有利なところなのかなと思ったりもしますね。
なるほどね、
うん
うん
うん、うちには中1のあそこは読んだ、うん、ね、
保守的な意外と中1であると、はい、
ワンピースすら未だに読もうとしません、うん、
はい、
当然ファーストなんか、まあ、ファーストガンダムのことでしょうね、
うん、
見向きもしなかったんですが、
うん、
ガンダムエイジはなぜかハマってくれて毎週家族で見ることができています。中1の息子さんと。こうした吸引力はさすがレベル5だな。
あ、なるほど、
さすがはレベル5だなと感心しています。レベル5が1枚噛んだことに対して放送開始まではガンダムファンの年齢層が上がってきたことへの対策としてレベル5のノウハウを生かすことが目的なのかなと邪推し、実際 キャラや設定に今のところご都合主義的な部分が見えますが、おじさんをも引き込む魅力を端々に感じ、なかなか良い作品になるのではないかなという予感を感じています。一年戦争の時のアムロが15歳、今回のフリットは14歳、うん、ガンダムの主人公の書き込まれ方も随分変わったんだなと考えにふけりつつ、この後どのような描かれ方をするのか楽しみです、うん、ちなみに中1の息子の下に4歳の娘がいるんですが、
ええ、
こちらは物心つく前からガチャガチャのガンダムで遊ばせていたせいか見事洗脳に成功
洗脳
ゴックとアッガイの区別もしっかりできます。
4歳にして、
でもシャー少佐ははっきり発音できません。シャー少佐とか言うんでしょうかねシャー少佐
作業ね、
シャー専用ジャックとか言いますきっとね
九州人やねそれで、
それではまた半年後に、
あ、まだ半年後にお待ちしております、ね、
追伸、放送開始から2年以上経ちましたし、ネット局も増えましたから、そろそろノベルティとか作ってくださいよ。キカラジタンステッカーとか車に貼りたいなって。
おー、ステッカーね。
あとスタジオにも飾ってますけど、キカラジタンドールを欲しいという声も出てきていますね。ラジオネーム、キューピーさん、
はい、
サツボの方、
はい、はい、
あ、違った、ポンズさん、
ポンズさん、
ポンズさん、キューピーはキーワードでしたね、はい、クイズの方のですね、はい、キカラジエリートの方なので、
はい、放送エリアの方、
放送エリアの方ということですが、はい、ポンズさんはガンダムエイジ特集楽しく聞かせていただきました、うん、今回のガンダムはいろいろ賛否両論あるみたいですが、楽しんだもの勝ちなのかなって僕は思います。文句ばっかり言ってても仕方ないですし、まだ始まったばかりなんですから温かく見守ってほしいなと思いますということですね。まあ結構インターネットなんかで批判的な意見をね、数多く見かけるんですけれども、私思うんですけれどもね、物語上で描かれていないものについて説明不足だと考えるのか、あるいはなぜ描かれなかったのかな、そこに意味はあるんじゃないのかなとか、描かれていないところはこういうふうになっているんじゃないかなって考えることも作品を楽しむ中の一つなんじゃないかなと私は思うんですよね。結構ね、単純にあのセリフが変とか、ここでこういう行動をするのは変だとかいう、意見を結構見かけるんですけれども、ちょっと考えるとこういう説明で OK なんじゃないのとかいうのもね、あるような気がするんですけどね。だからどういうふうに受け止めた方が結局自分が楽しめるのかなというところなのではないかと思うんですけどね。
素晴らしい、その通りですね。で、私今の話聞いてて同じことを思ったのはね、
はい、
野球の実況でどういうのがいい実況かって私が若い頃に先輩から言われたんですよ。
何ですか？
TBS で研修を受けた時に、予想すること、この時ピッチャーは何を考えていて、次どの球を投げる、バッターはどういうボールを待っている、監督はどういう戦術を組み立てようとしているのか、それを想像して喋る。野球を見ると全然ボールが同じボールなのに違うように見えてくるって言われて、もっと予想しなさいってことをね、言われたんです、先輩から。その話を思い出しましたね。
はあ、
予想に基づいて現実を見始めると随分とこう色合いが、なんていうのかな、微妙なコントラストがよく見えてきますよね、分かってきますよね。
作品鑑賞にも同じことが本当に言えるのかもしれません、
思いましたね。
ということでコマーシャルです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
熱いロックライブとして定着したロールロールロック2011が今年も開催。11月12日には福岡で、翌13日には長崎にてライブ開催。11月13日日曜日、長崎市 MCC&スタジオ17時30分スタート。 MC にはクローズゼロツー片桐健役の矢部恭介が登場。オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋博先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロールロック2011前売りチケットは3500円、 YY 貿易にて好評発売中。お問い合わせはホームページをチェック。今月は高橋博先生作品の人気漫画キューピーの人気キャラクター東亮ライブ写生フィギュアを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはキューピーです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
ガラスさんコーナー、ヒューどんどんどんパフパフ。さてさてみんな、私の歌本当の気持ち、もうフルコーラス歌えるよね。まだっていうかワンコーラスも無理。それは多めに見るわ。キカラジ公式サイトキカラジさん養成計画の中に歌もそれから歌詞も掲載されてるから、ちゃんと覚えなきゃダメだよ。今度同じ質問した時に覚えてなかったら、じゃあ今週もしつこくいくよ。本当の気持ち、
皆様からのメッセージまだまだ実はたくさんあるんです、
ええ、
宇宙人からメッセージが来ました。
宇宙人から。
実はね、林田さん気づいてましたか、スタジオの中に小さい宇宙人が2人いるんですよ、はい、今日
あの私がよく知っている宇宙人ですけど、ちょっと色合いが微妙に違う気はしないでもないですけど、いますね。
キカラジタンの両側に、はい、1人2人、なんとメトロン星人がスタジオの中に、
はい、侵略活動を、
なんとこの封筒に入ってですね、
はい、
高さ4センチほどの小さいメトロン星人が2人送られてきたんですが、
某所から
日本国内の某所から届きました、
前
略いつもお世話になっておりますメトロン星人です
ご丁寧ですね、メトロンさんね。ご丁寧だね、うん、
よろしくということで、
ええ、何が入った、
監視員2人だ。
ああ、監視員として、
ご丁寧なことにですね、
はい、
ちゃんと名刺も入ってました 幻覚宇宙人メトロン星人だそうです。
カラフルな名刺 名刺ですね。あ、やっぱり夕日ですね、メトロンさんというとね。
しかもこの夕日の写真を撮ったのが、ええ、天神秀隆先生でどういう関係なの
すごい、こういうつながりですか
なんだかな、で、うん、Eメールアドレスとか書いてあるんですけど
ありますね。
いやいや、
ありがとうございます。
中人も聞いて
見込まれてますね、我々は ね、メトロン先生からも。
びっくりしました。あ、人間のふりをしている時の名刺も入ってました。
あ、はい、あ、おお、ね、ご立派な、
ご立派な職業についてらっしゃるようですね。さすがでございます。
この会社の方は実はその人は宇宙人ですよ。
宇宙人ですよ、
はい、気をつけてください。
もう一つ、あ、これをね1ヶ月前からいただいていたメッセージで、
ご案内をね、はい、ちゃんとしておきましょう。
ラジオネーム山梨映画祭実行委員会さん、
はい、
はじめまして、山梨映画祭実行委員会です。
だいぶ前に来てんですよね。
1ヶ月前に来てます、
ごめんなさいね。
YBS 山梨放送でも放送されているので、はい、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ところで今度山梨映画祭が開催されます、うん、お二人が見たい映画や参加したいイベントがあると思いますので、ぜひネタにしていただければと思います。よろしくお願いいたします、ということで、
はい、
長崎佐賀では11月12日土曜日に放送しているんですが、うん、山梨放送では19日土曜日に今放送されているはずです、はい、山梨映画祭の2日目です。11月19日土曜日、
はい、
20日日曜日まであります。甲州戦記サクライザーのオムニバスも、
あ、そうですか、
はい、日曜日に上映がありますね。朝10時半からですね。
本当だ、うん、ね、
で山梨でいうと今日にあたる19日の1時半からはキングコング対ゴジラの上映と東方特撮ファンミーティングが開かれたそうで、
開かれたね、
これはあの私たちもねできれば行きたかったぐらいのイベントでございますけれども、ご紹介が遅くなりましてどうも失礼いたしました。
はい、
きっとご正解のことと、うん、存じ上げます。
遠い長崎からご正解をお祈り申し上げて おきます。
はい、ちょっと二人とも日本語は怪しくなっておりますが気持ちは伝わったのではないかと思います。
素晴らしい。
それから、はい、宮崎市からハガキが届きまして、はい、スーパーラジオマスターさん、
はい、
いつも楽しく聞いています。宮崎のキカラジメイト、キカラジエリートの方ですね。10月から宮崎の隣の熊本でもネットされるようになりおめでとうございます。ネット局のうち熊本放送は他の局より出力が5キロワット分強いのでリスナーも増えてよかったと思います。
悔しいですね。
マニアだな。
マニアで出力まで大事なんですね。
うん、はあ、ね、ここまで考えてもらって本当にありがとうございます。お別れの時間が近づいてきましたが、林田さん、
紹介できていないメッセージが、
ま、こんなにいっぱいメッセージがありますね。
残ってますね。
どうしましょうか。
来週も紹介しましょうか。
来週も大雑談大会ということで盛り上がっていきたいと思います。はい、
さらに新たなメッセージもお待ちしております。
お待ちしております。そうそうなんですよ。ぜひ皆様にですね、特にあのこれまでメッセージを送ったことがないという皆様に、うん、で、あのどこで聞いてると書いていただけると、
知りたい、
はい、あの私たちも夢が広がりますので
夢クリエーションだね、本当に、ね、
クリエーションですよ、はい、ぜひお送りいただきたいと思います。
はい、
はがきでもファックスでも、それからウェブを通じて番組の公式ホームページから送っていただいても構いません。
一度アクセスしてみてください。
お別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。